足立美時のトランジットタイム。皆さんこんにちは。週の後半、金曜の午後をいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの足立美時です。この番組はゲストの方をお迎えして、人生という旅の途中、通過点をこのトランジットタイムでほっと一息していただきながら、人生のストーリー、背景を語っていただきます。なぜ今の仕事や活動をしているのか、なぜそのような考え方になったのか、また人生の転機になるような出来事、今も大切にしている言葉、歌、本などをお聞きし、ゲストの方の原点に迫ります。そしてこれからの人生の夢や目標も語っていただき、ゲストの方の人間的魅力を最大限に引き出していきます。第2回目の本日は、トゥリーリング宮崎珠樹さんをお迎えしてお送りいたします。トランジットタイムは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。改めましてこんにちは。パーソナリティの足立美時です。本日は第2回目ということで、ゲストの方をお迎えしております。今日のゲストは、私の高校時代の同級生で、今一緒に活動をしている相方です。どうぞ自己紹介をお願いします。
はい、トゥリーリングの共同代表の宮崎珠樹です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。もう同級生なんでね。
そうだね、
珠樹、
美時だね。
で呼び合いながら、今日はもう第2回目なんでね、ちょっともうリラックスしながら、トゥリーリングってっていうところを話をしていこうかなって思ってます。はい、で、まあ、私たちがこうトゥリーリングを、立ち上げたきっかけみたいなものも話をしていきながら、リスナーの方にね、伝えていきたいなと思ってます。そうですね。そうですよね。はい、まずこう、私たちがきっかけですよね。これ、トゥリーリングなんで作ったのっていうところから。
出会いじゃない？
出会いよね。
出会いよね。
どこで？どこで出会ったっていう。
マシの市長選だよね。
市長選よね。でも、その前に、高校生の時だよね。
そこまで遡る。高
校。何年何組？
1年5組。
1年5組でね。女子校でね、
女子校でね、1年5組で知り合い、
知り合って、
足立のアートをね、宮崎のみでね、
ね、
もう教室で言えば一番、最前列の足立と、
そう、
後ろの方からいる私と
クラスをね、
対角線で結んでたね。うるさいクラスでね。
うるさいクラスね。2年生3年生がね、同じクラスでね、
1年2年が同じクラスで、3年生は別のクラス、
別でね。でそれ以来私たちって、会ってないのよね。
同窓会ぐらいじゃない？
1回ね、ちらっと
1回ね、しかも40の時の同窓会。
バレるよ年が。言っちゃったじゃん今。私29ってなってる。
つらいそれ。それこそさ、29年前だよね、知り合ったの、ね、
それぐらいね。
そう、それぐらい前。
そう、でもその時はね、別にそんなに仲良くね、話してたわけでも何でも。
見る時はね、ゴルフばっかりやってたもんね。
今ゴルフばっかって言うとさ、
危険なワードになりそうだったから、ね、ばっかりっていうふうに、ね、言い換えたけど。
玉木はでも、バイトばっかり。
ばっかり。
やってね。
バイト命でね、いかに、もう長時間バイトに専念できるかだけを考えて、みときはゴルフにどんだけ時間を注げるかで過ごした高校時代だったよね。
もう本当に情熱傾けてたよね。燃える。
学校にほぼいないっていうね。
そうね。
あまりそう、学校の帰りにどっかでお茶するとかそういう中でもなかったし。
ないね、全然。玉木おはようみたいな。
そうそうそうそう、
ね、それで終わりだったよ ね、いつもね。
仲悪くはないんだけど、クラスメートの一人っていう
ただ最高に面白い高校だったよね。
最高に面白かった。みんなが個性が強かったね。
そう、でもみんなが尊重し合ってたっていうのはない。
そうなんだよね、今思うと
ね、
社会に出てから気づいたけど、あれだけね相手のことを思いやるようなクラスっていうのはね、素晴らしかったなって思う。
思うね、私もそれはそう思う、本当に、
ね、今あっても同じような雰囲気でね、
なんかそういう変な、なんか陰口言うとか、
なかったなかった、
いじめがあるとか、
ないないない、
不登校拒否、不登校、
なかったね、
なかったね。
なぜなら女子校だからさ、直球なんだよね。
直球だった。
結構、まあ、きついっちゃきついのかもしれないけど、ある意味ね。だけど、その陰口とか、そういう陰湿なものはなかったよね。
ないね、陰で言うなら本人に言いにくからね。あ、そう、確か。
ダメだよねとか言ってね。
そう、まあでもそんなね、高校生活を2人でずっと、2人とかまあみんなで過ごしていて、 そうね、でそれ以来ずっと会ってなくて、まあ、私もずっと東京に行ったりして、 Facebook はね
繋がってたね、
してたけど、でもそこでコメントを、
お互いがねアップしたらコメントするぐらいでね、
だったね。で、まあ、私が去年東京からいろんな事情がありながら帰ってきまして
帰ってきたね、びっくりしたわ、
びっくりして帰ってきまして
で、まあ、そこが天橋市の市長選、
再開が ね去年の2018年の
4月だね、
4月だね、
中日だね、
私がその天橋市の市長の娘さんと、あ、じゃあ、いとこね、
いとこと
仲が良くて、
仲良くてね、
で私が市長選来ない、出陣式来ないって言われて、行くなんて言ってね
で、そうだね、私は放課後子ども教室っていうのを天市でね作ってもらいたいと思って活動していて、でそこで市長にすごく力になってもらってたりしたからね、でお手伝いここで恩返ししないとどこですのと思って頑張ってたところに、みときがよう後ろから気づいたねっていう、
ハチマキをさばく玉木を後ろからタマキってびっくりして忘れないあの瞬間、
本当だよね。
で玉木に ね聞いたら、あの、何どうしたのなんて、なんでこんなことやってんのって言ったら、まあ、放課後子ども教室の話になって、お互い人生で会っていない人生で、まあいろんな
ことがあったね、
えぐい
ね
えぐいことがね、
まあね、いっぱいあってね、大人になりましたわ
でその後に2人でそんなにえぐい人生ちょっと喋ってみようよって言って、
そうだね、
ランチ
に行ってね、
そこで盛り上がって、私もまあ東京で子供のための、教育活動をしたいなと思っているところで、で玉木も天市でね、
天市でね、さっき言ったみたいにね動いてて、でみときは新宿でね、
そうね、
やってたよね。
でそこでまあ何
それが分かったっていうのかな、ランチしようって、あ、同じような感覚で、同じスタンスで動いてる人がいるんだ、それまで私は活動してるのが、まあ、ほぼ一人な感じだったから、がむしゃらだったんだけど、やっぱり一人だと行き詰まるところもあるところに、みときという存在が現れ、おこんな同じ考えの人が近くにおるなんて一緒にやらないかんよねみたいな、
同じ考えがね、
そう、同じ考え名古屋弁
似てるよね、本当に似てた、
そうそう、価値観がね、だから、と思って、でしかも行動を起こしてるって人はいないんだよね
そうね、
考えの人いるんだよ、
いるんだけど
、いざじゃあ一緒にやろうって言った時に、いや私忙しいからとか、子供がいるからとか、なんやかんや言い訳をしてね、やっぱりしてこない、
そうだよね、なかなかアクションするってすごく勇気もいるしね、
そうだね、難しいよね、で動くってことはなかなかしないから、そういった面ではみときも動いてたし、新宿で、でそういう話を聞いて、やっぱり一緒にやるべきじゃないの、ね、パワーが倍になるよと思って、で一緒にトゥリーリング
立ち上げちゃうってなったよね、
なったね。
で、まあ、そこから一気に加速して2人で、じゃあトゥリー、まあ、今でさえトゥリーリング名前あるけど、じゃあなんかやろうよ、なんかしか出てこない、ね、
その時はそれこそ高校の1年生の時の担任の先生の真野先生が、むちゃくちゃ虫のマニアで、虫の中でもガニ特化した先生で、ね、博士になっちゃってたんだよね。
そう、博士になっちゃったね、担任がね、
そのこそね
担任が博士になって
た、ね、博士になっちゃってた。でその先生を呼びして、じゃあ子供たちに虫育でもしようと、虫を関連づけて、
そうね、
教育にっていうことでね、
そこからそのイベントをやったところからだったね。
そ
こ団体登録しなきゃダメだってなったんだよね、マジでね、虫のイベントやんなら団体登録、じゃあ
そう
で、トゥリーリングの由来が、トゥリーが
トゥリーが見ときの木、樹木の樹だね。
リングは、
リングは玉木
の輪、
輪輪っていう
環状線の
環状線の環で玉木なので輪っかという意味で ね、
リング作っちゃったね。でそこからも2人で、まあ、私も玉木も同じ考えなんだけど、それを文字に起こそうと、
うん
うん、きちっとこう信念と理念を、団体の信念理念をきちんと決めたその教育活動をやっていこうってことで2人でやりだしたよね、
うん、
ちょっとたまちゃんこれさ、はい、トゥリーリングのあるわけよ、何をやってる、何のプロジェクトやってる、うん、何をあの理念にしてるみたいなちょっと言ってくれない
か。トゥリーリングは ね、まず子供根っこプロジェクト、生き抜く力を育てる、
大きく出てるねこれ、
大きく出てるけど、うん、でもこれがないとやっぱり将来未来
そう
日本に何が残れるの、
うん、
どうなってっちゃうの、
うん、
今のままじゃちょっと本当に与えられたものしかできない子供、
うん、
大人、もう私たちも含め ね、大人でもやっぱり与えられたことしかわからないっていうのがすごく多いなっていうのが実感してて、他力本願っていうの、
うん、
っていう人が本当に多いなと思ったので、やっぱりここを掲げていこう、やっぱり人間っていうのは子供からだよ ね、ということで子供根っこプロジェクト。
でもそれにはやっぱり親だったんだよね。
そうやっぱり子供は柔軟性がすごくあるから、まあなんとかなると、
うん、
ね。だけど家に帰った時ちょっとしたことを叱ったり注意したりするのはやっぱり周りの大人だから、
そう、ね、
周りの大人がある程度そういう考えがないと結局おかしな方向に、
ね、
みんな一緒じゃないとダメでしょっていう方向に流れていってしまう。
要はその大人の学び次第で、
うん、
子供が犠牲者になる可能性があるんじゃない？
そういうことだよね。そういうことだよね。
そこかね、
だって今の引きこもりだってきっと、根本も正せばね、そこであなたが許したんでしょっていうことにつながるわけ。
だから親学んでればね、
そう
少しでも違うよね、アドバイスの仕方がね。
そう
でやっぱり私たちが掲げたこの理念っていうのはさ、
うん、もうここ言っちゃっていい、一番はやっぱりね、うん、尊重共存だよね。
そうこの2つになるまでにどんだけ時間かかった
よね。すごい話だよね。
ヒアリング
なのかカウンセリングなのか分かんない。
でもこれが結局人生のこう信念理念のものに伝わってきたなっていう、
うん、もうこれがね根本にたどり着いた、
うん、ついたね、
うちらが話してたのが
尊重
相手を尊重する、まずそこからじゃないと、うん、人は一人一人考え方が違って当たり前だし、うん、環境が違うし育ち方も違うと、
うん、
まあ、当然なんだよね。でそこで、まあ、尊重し合って話を聞く、
うんうん、
その上で私たちは話し合いをする、対話をすることで共存する。
そうね、
うん、
ちょっとこのさ理念の尊重共存、
そう細かく言っちゃうと、
細かくいくと
人を思いやる心と、
はい、
感謝する心、
はい、
寄り添う心、
はい、
謙虚な心、
はい、
学び続ける心、
はい、
共に生きようとする心、
そう
ここにね絞られるのよ。
絞られたね、大変だったね。
大変だった、ここまで絞るの
でもじゃあできてるかって自分たちもね、それは未熟ですよね、うん、私たちも一緒に、
まあね、
一緒にだもんね、
まあ、我が家を知ってる人から見やねあんた何言っとんのって思うかもしれんけどまあね、でも結局ね自分のことってね意外に見えてないね。
そうだけどこれ
いけないとか、私も直さないかんとか、
文字にしたら、
うん、
こう分かってきて、私たちもねここにすぐ立ち戻れるよね、
うん、そう、そういうこと、そういうこと、うん、だからちょっとでもなんていうかな、これって私合ってるのっていう場面に
判断基準がね、
そうそうそうそう、なった時にやっぱりここに立ち戻れる、
うんうん、
理念がある、私たちはこれを決めたんだ、
うん、
そうだなっていう確認、自分の確認作業ができる。
玉木との2人のもここにスッと戻れるよね。
戻れるね、
これできてる私たちみたいな。
そうだよね、
できてないなみたいな今謙虚じゃなかったとか言いながらね2人でね
そうだね、うん、でもここがいいとこなんだよね。1人だったらへこむところが、
そう
2人だったら ね、お互いを励まし合ったりだとか、
うん、できるよね、
できるからね。
ちょっとさ、うん、最後ちょっと前半に目的をさ言ってもらってもいいかな、うん、私たちのこの団体の目的、
まあ、棒読みになっちゃうかもしれないけれども、いいですかね、
ゆっくり
目的ね、
はい、
豊かな人間関係を築くため、信頼を持って尊重共存し合える人格を育てるための教育を提供し、人々の幸福に貢献する。子どもの根っこを育てるには、子育て中の方が教育に対し学びを深めていく必要があります。私たちは子育て中の方が主体的に学んでいけれるようにお手伝いをします。
いやこういうことなんですよね。
そうだね。
要はね、まあ、この立派なこと言ってるけど、うん、本当にこういうことをみんなでこう、うん、まあ、トゥリーリングという輪がね広がっていって、ね、あの一人一人の、うん、まあ、子育てって一人じゃないよっていうところを、
そうだね、知ってもらいたい、今は核家族だからね、うん、なかなかおじいちゃんおばあちゃんもいなかったりさ、はママ友もなかなかね、そう深く付き合うってことがなかなかないので、ね、うん、助け合うっていう場ではね、うん、いいかなと思うし、
ね、本当、うん、まあそういうことでちょっと前半はね、トゥリーリングがなぜ出来上がったかっていうのを駆け足ですがちょっと語っていただきました。
サクッとね、
そうね、うん、でね、後半は今日玉木とあんまり話をしたことないことを話がしたいなと思って、まあ玉木の今も大切にしている言葉とか、うん、歌とか、うんうん、本なんかあったらちょっとお聞きしたいなと思っています、うん、
はい、
はい、はい、それでは後半に入っていきたいと思います。まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、うん、玉木のね今も大切にしているとか、はい、何かこう思ったり悩んだりした時にも出てくるような、うん、まあ、歌でもいいですし本とか言葉、うん、何かあれば教えて。今まであんまその話したことない。
歌とかはやっぱりね、その時その時の感情だったり立場によって変わってくるんだけれども、
ね、心に変動があるからね。
そうだね、うん、なんだけども私自身の信念っていうか、そういう昔からのね、うん、子供の頃からの言葉、うん、言われていた言葉っていうのは、うちの母からずっと言われてた言葉は、うん、信頼っていうものをもう絶対なくすなと、うん、いうことを常々言われて育ってきたので、
うん、
まあ自営業のバリバリのお家なので、
そうだったね、
そうだね、みときもそうだけども、
そうね、
うん、やっぱりそこには信用がないと人間関係は成り立たないぞと、
うん、
一回失ったらね、それを取り戻すのにはどんだけ倍じゃ戻せない、
戻せないね、
倍じゃ戻せないね、
ゼロにならない、帳消しにならないからね、
そうそうそう、帳消しにならないからね、うもうマイナスになっちゃうからね、
うん、
うん、でそういうところからスタートしてるので、私の元っていうのはやっぱり
原点がね、
原点はその信用だね、
信頼、
うん、できる人間になる、はたから見てね、
うん、今はもう
だといいかなと思うけど、
ね、お母さんがね、もう亡くなられて何年か経って、まあそんなお母さんにこう、なんていうの、そういうことできてるよっていう風に言える、どんな感じ玉木は。
ああ、どうだろう、信頼でき、まあそういう風に心がけてはいるし、でやっぱりね、毎日仏壇がうちにあるもんだから、
そうね、
うん、うん、語りかけてはいて、まあ、今日こういうことがあったんだけどって、
うん、
これはどうだろうね、私的に信頼に結びつくのか、それとも私は、ね、ダメなことをしているのか、どっちかなっていう時でも、まあ迷ったり、まあ今は見ときという、まあちゃんと返事を返してくれる人がいるので、
お母さん変わりやん。
そうそう。母はね、返事を返してくれないからね。
でももしかしたらね、
まあ、心の中でね喋るって感じで、ね、きっとお母さんだったらこうやってこうね、うん、答えを返してくれるかなっていう想像だけのものになってるけれども、うん、まあお母さんは喜んでくれてるんじゃないかなとは思っとる、
うんうん、でもやっぱその信頼って本当日々日々の選択だった
り、そうそうそうそう、小さなね、
本当、うん、小さい選択、1日なんか9000回ぐらいは選択をして生きていると言うんだけど、やっぱそこで常にそういうことがあると、 それこそその原点、根っこみたいなものに、うん、立ち戻れるっていうところはあるよね。
そうなので、うん、まあ、正直に生きるっていうことにつながるじゃない、
うん、
やっぱり嘘がどっかにあったりするとそれは信頼につながらないし、
うん、
人が見てないところでもちゃんと自分なりね、うん、きちんとする、
うん
うんうん、誰が見てても公平なようにするみたいな行いは心がけてる。
でもそれは私は玉木に再会してね、高校の時はごめん、うん、全く感じなかったけど
結構してるよ、結構ね、高校の時みなりがちょっとやんちゃだったみなりがね、ちょっと見てくれダメだったよね、
だけどねもう今ほら見た目も9割大事とか言うからね
そうだね、その当時はやっぱり若さがあったからね、うん、で若さがあると、まあ、外見はどうあれね、中身だわって思っとった 思っとったけど、まあそれはね間違いだったってことに気づいてね、今の年があるんだけど、
やっぱり外見も大事だった、
大事だった、
お母さん言ってたことわかるみたいな、
わかるって感じ、いろんなそういうね見てくれのことでも、やっぱりね人に疑いをかけられたりとかね、
そう、そこだけでね、
そう、そんだけのことでね、そう、よく私のことを知らない人にはそういう風にされたり
見えちゃうからね、
うん、当時はそんな私のことよく知らない人にどう思われようが勝手だわなんて思っとったけど、
若い頃はそうだよ、
そうね、
自分が良かったら
みんなそうだよね、
そうなのよ、うん、やっぱり私たちもこれで結婚したりいろんなことがあって、
そう、ね、いろんなことがあって失敗して
失敗してね、あの何、学んで子育てもしながらね、
うん、
子供にもやっぱりそこに、あ、お母さんこんなこと言ってたなっていう風に、
そうそうそうそう、
伝わっていくといいね、ずっとずっと後世まで、ね、まあ、その、それこそトリリングの後世まで残す教育っていうのも一個の、
そうだね、100年後も色あせない心に残る教育ね、
だからやっぱそういうところは、うん、信頼を持った行動を常にする、うん、言動をするっていうのって母の教えは大きいね、
大きいね、やっぱりこれっていうのは色あせない、人間っていうものはそうじゃなきゃね、
うん、
だって人がいない世界ってないんだから、
ね、
人間として生きるならね、
うん、
服一枚買うのも人が作ってんだから、
ね、本当にそう、本当にそう、だからあのやっぱ人は人の中で育つ、
そう、そう、もちろん、うん、人の中で育たないと、
うん、
感情、相手の思いやる心っていうものが育たないと思うのね、
う
ん、
そうだね、
うん、だからね引きこもってしまっている子とかね、うん、いると思うんだけど、今ネットという環境があってとてもそれはちょっとありがたいよね、
うん、
一昔前だとさ引きこもっちゃった場合誰と接触するのっていう、
何もなかったからね、
ないからね昔はね、うん、だからねそれを思うと、
ただその怖いのはさ、うん、ネットの向こう側にも人がいるんだよ、
もちろんもちろん、
リアルに人がいるんだよってことを忘れないでほしいなって、
う
ん、
機械じゃないよっていう、ね、
思いはあるよね、
心のある人間がそこにいるよっていうことを、う
ん、生身があるんだよっていうことをね、
う
ん、
そう、 SNS を使う時でもそうだけど ね、うん、
でもやっぱ私も今今日初めてその話を聞いて、今日ねこんだけ長く一緒にずっとね、うん、いるけどやっぱり、うん、玉木に対して私はすごく信頼をして、うん、いなきゃこんなこともやらないし、
まあそうだね、う
ん、なんか腑に落ちないことがあるとやっぱり
ちゃんと言ってくれたりね、
ぶつか
ってい
くもんね、お互いにね、
お互いがね、私も気になったら見ときこうなのって言えれる、
うん、そう、
やっぱりね、でもそこってさ大人になってからの、うん、知り合いじゃなくて高校の時から知ってる、
ね、
知ってるってだけなんだけどね、
そう、知ってるってだけ
だけど、その昔の過去の記憶が一緒っていう、うん、
体験がやっぱり強いよ、体験経験がそこ
があるっていうのだけでも、うん、それだけで信頼がね、うん、一個増えるものね、
そうだね、
うん、
本当にそういうところを大切にしているっていうのは、
うん、
なんかやっぱり家庭っていうのも原点だね、
うん、そうだね、当時気づかなかったろうけどね、
そうね、やっぱりだって今親とこう聞き離して親はいいけど子供はダメだよね、子供はいいけど親はダメだよね、じゃないと思うんだ、
そうだよね、
必ず、
それはそうだよね、
必ずそこはつながっていると私はこう思うね、やっぱりどっかでね、
うん、もちろんもちろん、だって親の感覚だよね、注意する時のポイントだったりとか、うん、そういうのって千差万別じゃない、
うん、
でやっぱり親と子が似てくるっていうのはそういうところだよね、うん、親の教えをやっぱり子供の頃から受けてるから似てくるんだって、そうなんで、
本当にそう、
うん、子供はやっぱり元の元っていうのは本当にピュアだから、
うんね、本当真っ白だよね、
真っ白だと思うの、
うん、
だからそこから着色するのはやっぱり周りの大人なんだよね、
うんうん、それに気づいちゃってというか、でも私たちも親にさせてもらってね、
うん、そうだね、でしかも私たちの場合はね、うん、一回ちょっと本当に死にそうになって、
そうね、
まあ、命の危険、
ね、があったからね、
このままじゃうちら子供ってどうするんだろうって思った時に、ね、やっぱりこれをすごく強く感じた、
うんうん、明日死ぬかもしれないっていう経験を私も玉木も
ね、してるからね
っていうのがね、
うん、
大きいね、
大きい、
本当に自分たちだけではなく、うん、子供や その周りや地域や、
どんだけ助けられたか、
本当よね、
うん、
じゃなかったらこの猫プロジェクトとかも、うん、別にいや誰にも頼まれてないこと勝手にやってんだから
ね、そうだね、おせっかいもいいとこだよね、
おせっかいもいいとこで、これになんか何こういう理念に合った人たちの人の、
うん、
先生をお呼びして勝手にイベントして、
そうそうそう、
ね、
う
んうん、頼まれてないよねみたいな、
だから非営利団体でもいい、
うん、そう、非営利団体
ヒーヒーだよね、
ヒーヒーだよね、本当に、
あ、違う意
味でヒーヒーだ、でも楽しくなかったらやめようって言ってんだよね
そうそうそうそう、私たちがね、
うん、
楽しいと思えることしかやらない、
うん、
うん、これはちょっと辛いとか、うん、これはちょっと違うんじゃないのって一個でも思うようなことはやらない、
うん
うん、それもやっぱり信頼の上だよね。
そうだね。
これってどうなのって思いながらやり続けるっていうのは、うん、やっぱりその背中を見せるのもちょっとどうかなって思うし、うん、子供たちに対してね、うんうん、大人はこの世の中はすごく楽しいんだぞっていうことを見せつけなきゃね。
本当それをね、私たち二人で今後やっていこうかなと思ってるよね、うん、で、
まあ、世の中楽しいよってこと ね
本当そうだから、まあ、ちょっと最後にね、うん、まあ、トリリングの代表として玉木からちょっとこれを聞いてくださっているリスナーの方に、うんうん、まあ、2秒で
2秒、うん、
メッセージお願いします。
2秒ってすげえ短い。まあ、
ゆっくり、すみません、ゆっくりどうぞ。
こっちでいい？
はい。
人にはいろんな立場やね、背景があります。論破するんじゃなく、対立するんじゃなく、尊重しながら語り合う、そういう場をね、うん、提供していくのが私たち、トゥリーリングだと思ってますので、これからもよろしくお願いします。
いいこと言うわ。
で、すぐなんだけど、9月22日ね、うん、花丸学習会あるんだよ。
最後に言おうかな、そこ。
あ、嘘、今言うよ。
もう言っちゃうの？
言っちゃう？
言っちゃう？もう言っちゃ
う？うん、9月。22日もすぐなんだけどね、
2019年ね
令和元年ね、
はい、
花丸学習会高浜先生って、
ね、
創立者のもう素晴らしい先生が見えるんだけども、ね、うん、この先生をお呼びして対応するというね、すごい
面白い
会があるのに、
はい、
もう名古屋市でやりますので、どうぞ来
て、ぜひ名古屋市教育委員会の講演もらってます。
そうだよ、
ね、
素晴らしいよ。これはぜひね、みんな広めていきたい、はい、
Facebook でも広めてますから、はい、結構そういう冬にもあるやつ、
あ、冬12月22日、
はい、
にもあります ねアーソージさんを作った
ね
藤原博信さんという方をねお呼びして、買い物は投票なんだっていう絵本をね書いてみえる方でね、個人の選択から世界に通じるような話をね、
本当そうね、
うん、逆に世界の話も個人から変えていけれるんだぞっていうことをすごく分かりやすくね説明してもらいますのでね、
そうですね、
それを踏まえて、
はい、
私たち提供していきたいと思っております。
はい、ではそれではちょっとエンディングの方に入っていきたいと思います。はい、それではもう30分あっという間、玉木どうだった、今日
早かったね、
早かったね、
あっちゅう間だったね、
あっという間だったね、うん、もういつも喋ってるみたいにね、
そうだね、
終わってしまった
いつもの通りでお届けっていう感じの
こんな2人がね、もう代表をしている、うん、
はい、
トゥリーリングですが、ね、ちょっとこれ最後にどうやってトゥリーリングにアクセスするのっていうのをちょっとだけ、
あ、フェイスブックだ ね、うん、フェイスブック、インスタも始めた、
インスタも始めたね、うん、そう
ね、フェイスブックではトゥリーリングとしてもアップしてるし、
うん、
で、あと
インスタも
トゥリーリングでやってるね、
うん、
うん、やっていますので、なのでそちらからぜひ見ていただいて、どういう活動してるのか過去も見れるので、
そうね、はい、見れますね、はい、
もう過去すごい楽しいので、
ね、
見ていってください ね、
見ていただいてぜひね、だから、うん、宮崎玉木でも検索してもらって、
まあ、そうだね、私の名前でも水戸の名前でも出てくるかなと、
そうですね、
宮崎玉木だね、私個性、
うん
うん、自分でやるとしたら、
そうね、そこから
じゃあそこからでも入れる、
入れますね、うん、皆さんにこう今後もトゥリーリングをたくさんたくさん広げていくように
ね、一人でも多くの人が、
うん、
明るく楽しく生きていけれるように、うん、ね、お手伝いしたいですね、
本当そんな二人ですが、トゥリーリングをね、
はい、
今後ともよろしくお願いしますということですね、
はい、そうです、
はい、
お願いします。
本日のゲストは
宮崎玉木と、
お相手はパーソナリティの足立みどきでした、
はい、
それではまた来週金曜2時にお会いしましょう。良い週末を。気がつ
つけば涙が出てきて、こんなにも弱い自分を見るのは初めてだ。